こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。標準整形外科学第14番は、医学書院が刊行する整形外科の体系的教科書であり、イビエージラの編集による改訂版である。1979年の初版以来、医学部学生、卒後研修医、さらに運動器疾患の診療に関わる多職種を主な読者としてきた骨関節筋神経の基礎科学から問診、身体診察、画像を含む診断の考え方、個別疾患の理解までを一冊で連続的に扱う点に本書の目的がある。第14番では、特に変形性関節症と関節リウマチに関する記述が更新され、ロコモティブシンドロームの章にはフレイル、サルコペニアなどの概念が加えられた。また豊富な写真図版に説明や矢印を補い、代表的な身体検査を学ぶための付録ウェビ動画も用意している。単なる疾患一覧ではなく、運動器を見るための共通言語と判断の土台を整えるための標準的テキストである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、骨関節筋神経を修復と再生まで含めて学ぶ基礎科学の構成、本書は臨床疾患の説明に入る前に、骨の構造整理生化学、発生成長維持病理修復と再生を段階的に扱う、同様に関節についても、構造と機能病態、関節軟骨の修復再生と内容をつなげ、筋神経および痛みの基礎科学も独立して位置づけている。この構成の意義は、骨折変性、炎症、神経障害などを診断名だけで暗記しない点にある。例えば、組織の正常な構造と荷重への適応を理解していれば、変形や疼痛、機能低下がどのような過程で生じるかを考えやすくなる。修復再生の章を設けることで、外傷後や治療後の経過を生体の治癒反応との関係で捉える視点も得られる。整形外科では画像や手技に目が向きやすいが、それらを適切に解釈するには組織学的、生理学的な前提が必要である。本書の基礎編は、臨床各論を読む際に繰り返し参照できる土台として機能する。初学者には概念の整理を、研修段階の読者には病態説明の根拠を与える構成である。次に、手祖から所見へ進む整形外科診断の共通手順、大編の診断総論では、診療の基本、手祖・主症状から想定すべき疾患、整形外科的現象の取り方が扱われる。これは部位別、疾患別の知識を学ぶだけでは、実際の患者を前にした時に鑑別や診察が断片化しやすいためである。痛み、首房しびれ、歩行障害、可動域制限といった訴えは、骨関節、くじけん、末梢神経、脊椎など複数の系統にまたがりうる。本書は、まず手祖を手がかりに可能性を整理し、視神、触神、可動域、筋力、神経学的所見などの現象へ進むという診断の骨格を学ばせる。身体検査は、陽性陰性を機械的に記録する作業ではなく、病変部位、障害の程度、緊急性を推定するための情報収集である。第14番に付属するウェビビビ動画は、静止画だけでは把握しにくい検査の姿勢、手の置き方、動かし方を補助する教材として位置づけられる。知識、診察動作、所見の意味付けを結びつける点に、総論を充実させる実用的な価値がある。さらに、変形性関節症、関節リウマチの更新が示す変性疾患と炎症性疾患の対比、第14番では、変形性関節症と関節リウマチの症が更新された。両者は関節痛や機能障害を生じる代表的疾患だが、病態経過、診療で重視すべき所見は同一ではない。変形性関節症を理解する際には、関節軟骨のみを孤立して見るのではなく、軟骨下骨、滑膜、関節周囲組織、荷重環境を含めて関節全体の変化として捉える必要がある。一方、関節リウマチでは炎症を背景とした関節障害を念頭に、症状の分布、活動性、関節破壊や機能低下の評価を考えることになる。本書が了承を改訂したことは、頻度が高く患者の生活機能に長く影響する疾患について、基礎と診断、治療の知識を接続して学ぶ重要性を示す。学生にとっては、同じ関節痛を訴える患者でも、発症様式、診察所見、画像所見、全身的背景を区別して読む訓練となる。臨床の読者にとっては、標準的な病態理解を確認し、個々の患者の疼痛と機能障害を多面的に評価させるための参照点となる。そして、ロコモティブシンドロームにフレイルとサルコペニアを接続する視点。本書のロコモティブシンドロームの章には、フレイルとサルコペニアに関する用語解説が追加されている。これは整形外科を骨折や関節疾患を治療する専門領域に限定せず、移動能力の低下と自立生活の維持を考える領域として捉える視点を明確にする改訂である。ロコモティブシンドロームは、運動器の障害による移動機能低下に関わる概念であり、サルコペニアは筋肉量、筋力や身体機能の低下を考える際の重要な枠組み、フレイルは加齢に伴う脆弱性の広がりを捉える概念として理解できる。これらを合わせて扱うことで、膝痛や脊椎疾患などの局所的問題が歩行転倒、活動量低下、 社会参加の制限と連鎖しうることが見えやすくなる。ただし概念を知るだけで個別の診断や介入が完結するわけではない。本書の価値は運動器の病態と高齢者の機能を結びつける共通の語彙を提供とすることにある。予防早期評価リハビリテーション多職種連携を考える際にもこの視野は臨床上の基盤となる。最後に写真図版注釈とウェビビ動画を組み合わせた初学者向けの理解支援整形外科の学習では、解剖学的な位置関係変形画像所見診察手技など文章のみでは理解しにくい対象が多い。本書は豊富な写真とイラストを特徴とし、第14番では図や写真を初学者に分かりやすく見直し、説明や矢印も加えている。図版は装飾ではなく骨関節筋神経の構造病変部位、診察で観察すべき方向や部位を文章と対応させるための情報である。特に身体診察では手技の目的を理解していても患者と検査の位置関係や動作の方向が曖昧なら再現性を得にくい。代表的な身体検査のウェビビ動画はその時間的空間的な情報を補う役割を持つ。もっとも動画視聴だけで診察技能が身につくわけではなく、解剖適用所見の解釈を本文で確認し、実地で指導を受けながら反復することが必要である。本文、図版、動画を相互に参照する設計は、詳細な標準教科書に伴いがちな情報量の多さを学習可能な単位へ整理する助けとなる。知識の確認と実技の導入を同じ教材群で行える点が本書の教育的な特徴である。結論として本書は、整形外科をこれから体系的に学ぶ医学部学生、卒後研修医にとり、特に有用な期間テキストである。同時に、総合診療、救急、リハビリテーション、看護などで運動器疾患に接する医療者が、病態と診察の共通基盤を確認する際にも役立つ。ヘンツ35列に及ぶ情報量は気軽な入門書とは言えないが、基礎科学診断総論、疾患各論を切り離さずに配置しているため、学習段階に応じて読み方を変えられる。試験対策では構造化された知識の確認に、臨床実習や研修では主訴から所見へ進む思考の参照に利用できる点が実際的である。類書にも疾患を網羅する専門書や手技に重点を置く書籍はあるが、本書の差別化は標準的な範囲を広く扱いながら、図版の注釈と身体検査のウェビビ動画によって理解と実践の橋渡しを試みていることにある。変形性関節症、関節リウマチの更新に加え、ロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニアを扱う点も、局所病変だけでなく移動機能と生活機能を視野に入れる現代的な整形外科教育に適している。詳細さゆえに目的の章を総論基礎編へ戻りながら読む使い方が望ましい。ご支援いただける場合はイビエージ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。